一般質問、市政全般に対して行われた一般質問のあらましです。自民党相模原、中村正春議員。1、小田急多摩線延伸審議の状況と予定は。国の交通政策審議会の審議の状況と今後の予定は。
市長、東京圏における鉄道整備のあり方についての新たな答申に向けた交通政策審議会の審議が昨年5月から開始され、本年度は個別路線についての審議が進められている。本市に対するヒアリングは7月に実施され、首都圏南西部における広域交流拠点のまちづくりを進める上で重要な小田急多摩線の延伸等、鉄道ネットワークの充実の必要性について訴えてきた。今後はヒアリング結果などを踏まえ審議を進め、本年度中に答申を予定していると聞いている。
2. 仮称田名四谷公園の整備。仮称田名四谷公園の整備スケジュールは。
市長、現在具体的な整備内容を検討しており、今後地元との協議などを行い、本年度中に実施設計を完了する見込みである。整備については来年度の着手を予定しており、地域の皆様に早期にご利用いただけるよう取り組んでいきたいと考えている。
3. その他の質問は。丸1、空き家対策調査予定、国の予算活用。丸2、障害者政策、快適に利用できる施設を目指してでした。民主・市民、鈴木修正議員。1. 境川の河川改修、下流域の早期実施を。境川の改修の整備状況、流量抑制の実態は。また県に下流域の早期改修を求める考えは。
市長、東京都管理区間は平成26年度に計画幅での護岸整備が完了したが、下流の神奈川県管理区間は改修が完了していないため、仮称の底上げにより流量調整をするとともに、淵野本町の宮前橋から上矢部の万馬橋までの区間で拡幅のための用地買収を進めている。また雨水管の整備にあたっては境川への流出抑制が求められており、雨水管の機能が十分に発揮できず浸水被害のリスクを高めていることから、県へ早期改修の要望を継続的に行っている。
2. 障害児施設措置費等の増加要因。障害児施設措置費及び給付費が例年増加している要因は。
市長、昨年度の決算額は約14億円で、前年度比 34% の伸び率である。これは平成24年4月の児童福祉法改正で通所支援の量的拡大を図る規制緩和等が行われ、放課後等デイサービスなどの事業所が増え、障害児にとって通所支援を利用しやすい環境が整ってきたことが主な要因であると考えている。
3. その他の質問は。丸 1. 受益と負担のバランス。丸 2.生活起点のインフラの見直しでした。自民党相模原、渡辺俊明議員。1. 地域子育て支援拠点、各地域へ事業拡大を。地域子育て支援拠点について利用しやすいよう各地域に事業拡大することについて見解は。
市長、身近な場所で子育て親子が気軽に訪れ、育児に関する情報交換や相談ができる常設の場として、 現在、空き店舗や民家などを活用し、各区に地域子育て支援拠点を設置している。今後は、本年3月に策定した子ども・子育て支援事業計画に基づき、既存の施設に加え、新たな実施場所の確保に努めていきたいと考えている。
2. 学校非常勤職員の研修等の充実。非常勤職員の志と資質向上、幅広い視点での対応に向けたサポート体制が重要だが、研修など資質向上に向けた取り組みは？
教育庁、授業づくり、児童・生徒理解などを学ぶ研修会や、学校図書館の活性化を目指した図書整理員の研修会など、多様な研修を実施しており、非常勤職員の指導力や資質の向上に努めている。また、学校における組織的な人材育成を図ることも重要であると捉えており、今後も管理職のマネジメント力を高める研修の充実を図ることなどを通して、非常勤職員のさらなる資質向上に努めていく。
3. その他の質問は、地域参加型のまちづくりでした。公明党、難波秀樹議員。1. 命の大切さ学ぶがん教育の取り組みは、命の大切さを学ぶ上で大変重要な学校でのがん教育の現状と今後の取り組みは？
教育庁、がん教育では保健の授業の中で日本人に多いがんや喫煙と肺がんの関係などを取り上げ、健康に良い生活習慣を身につけることが大切であることを指導している。今後も学習指導要領改定などの動向を視野に入れながら対応していきたい。
2. 使用済み小型家電リサイクル事業。実績と課題は？また、粗大ごみから回収する方式の導入は？
市長、公共施設などに設置した回収ボックスによる平成25年度、26年度の実績は、月平均約630kg で、抽出された金属量は2年間で、金は 0.4kg、銀が 2.4kg などである。本年度から回収の対象品目と拠点を拡充したことにより、7月までのボックス回収量は月平均約 2020kg と昨年度までの実績を大幅に上回っている。課題はさらに回収量を増やすことなどであり、粗大ごみの中から小型家電を選別し回収するピックアップ回収などの方式も検討し、さらなるごみの減量化、資源化に努めたい。
3. その他の質問は、1. 安心して暮らせる市営住宅。2. 橋本駅周辺の自転車等バリアフリー化でした。早走、長友義樹議員。1. 下水道受益者負担金、徴収債権の確定を。徴収猶予としていた3億8100万円もの債権について、時効により徴収不能なのかを確定することが急務だが、詳細調査は？
市長、徴収債権の有無の確定については、徴収の猶予の理由がどの時点で消滅したかを特定するため、航空写真や土地の構図、登記情報などにより、土地利用状況を把握し、必要に応じて所有者などへの聞き取りを行っている。これらすべての調査には時間を要することから、時効による徴収不能を新たに生じさせないことや、金額が大きな案件などに視点を置き、より多くの債権を確保するよう取り組みを進めていく。
2. 美術館建設、これまでの経緯。美術館構想が迷走している経緯について、市長の見解は？
市長、さまざまな角度から美術館の検討を進めていたところ、平成18年に大川美術館からの収蔵作品に関する協力申し出をいただいたが、作品提供の考え方に相違があり、収蔵作品の提供を受けるまでには至らなかった。その後、美術館整備の本格化に向けた検討を外部の有識者などにより進めてきた。今後は美術館基本構想検討委員会からの答申の趣旨を尊重し、検討を進めていきたいと考えている。
民主市民、臼井隆彦議員。1. オープンデータ化推進、市民の利便性向上を。行政地図情報を市民の財産と考え、市ホームページ上で公開する考えは？
市長、現在道路台帳図等については、土木事務所等に設置しているタッチパネルにより、市民の閲覧や印刷のように供しており、平成26年度は約5万8000件の利用があった。道路台帳図等の市ホームページでの公開については、新たなシステムの構築が必要なことから、タッチパネルの利用動向などを勘案し、検討していきたい。
2. 安心安全健全な街づくり。駅前などの繁華街における夜間の客引き行為について、市の捉え方と今後の取り組みは？
市長、客引き行為は必要な勧誘や通行の妨げにより、市民に不安感を生じさせていると認識している。市では一部の地区で警察や地域の団体などと連携し、定期的に環境浄化を目的としたパトロールなどを実施している。しかし、トラブルなども起こりやすいため、警察官による夜間パトロール強化を要請するとともに、実効性のある対策の検討が必要だと考えている。
3. その他の質問は、1. 地域活性化のさらなる進展、2. 住民福祉の増進とまちづくりでした。自民党相模原、宮崎雄一郎議員。1. 求められる職員像、実現に向けた取り組みは。市の人材育成基本方針において求められる、果敢に挑戦する職員像を、全職員が謙虚に理解し共有するための今後の取り組みは。
市長、個々の職員が常に倫理観を持ち、法令遵守のもと、誠実に職務を遂行することができるよう意識づけを徹底するとともに、職員間のコミュニケーションの充実などによるさらなる職場の活性化を目指し、管理職のマネジメント能力の強化にも取り組んでいきたい。
2. 補給省一部返還地内の移動円滑化。一部返還地15ヘクタール内の移動をスムーズにし、歩行者、自転車に配慮した街づくりを進めることについて、市長の見解は？
市長、昨年6月に策定した広域交流拠点基本計画の中で、相模原駅周辺地区については、公共交通機関や自転車等の利用促進によるエネルギー削減などの低炭素型のまちづくりを基本方針として掲げている。こうしたことを踏まえ、現在策定を進めている広域交流拠点整備計画の中で、多様な都市機能が集積する中枢業務拠点の形成や公共交通網の強化に加え、歩行者や自転車の移動円滑化による生活利便性の向上や、 環境負荷の低減に向けた検討を進めている。
3、その他の質問は、市民に密着する地域課題でした。
日本共産党、山下真一郎議員。1、マイナンバー制度、システム改修の進捗は？システム改修の体制と準備状況は？また、国の世論調査などの結果についての市長の考えは？
市長、庁内横断的な社会保障、税番号制度連携調整会議の下部組織として、情報システム基盤整備検討部会を置き、体制を整えている。システム改修は完了しており、制度開始に向けた準備はすでに整っている。また、内閣府が7月に実施した世論調査については、内容まで知っていたという回答が1月の約 28% から約 44% に増加しており、認知は進んでいると認識している。一方、情報漏洩などの不安が若干増加していることから、制度面やシステム面の保護措置が幾重にも講じられていることを国民に丁寧に説明することが求められているものと考えている。
2、下水道事業の徴収漏れの責任。多額の損害を出したが、市長の責任についての考えは？
市長、今回の事案は職員の条例や規則に対する認識不足、管理監督者の過大認識や危機意識の欠如により、不適切な事務処理が長期間放置され、事案の重大化を招いたと考えている。このことは大変遺憾であり、市政を預かる立場として責任を感じている。
3、その他の質問は、町、人、仕事創生でした。公明党、後田博美議員。1、歩行者等の安全通行、環境整備の取り組みは？歩行者などが円滑で快適に通行できる公共交通機関整備の取り組みは？また、視覚障害者に向け、音声で道案内する言葉の道案内提供事業の進捗状況は？
市長、公共交通関連施設の環境整備では、東林間駅西口などへのエレベーターや、2施設への音声誘導機能付きの職地案内板の設置などに取り組んでいる。鉄道事業者には、車椅子が円滑に通行できる自動改札口の整備や、ホームドア設置などを引き続き要望したい。言葉の道案内提供事業では、新たに、緑南区合同庁舎など目的地10施設30ルートを確定し、ボランティアとともに実際のルートを歩き、道案内用の原稿を作成している。
2、不妊に悩む人への相談体制。晩餐化に伴うさまざまな不妊に関する悩みの相談への対応は？
市長、不妊に悩む方は多岐にわたる悩みを抱えており、周囲に相談しづらい内容でもあるため、安心して相談できる場の提供が必要だと考えている。本市では、不妊治療に関する医療情報の提供や、不妊の方の悩みに耳を傾け、心理的負担を少しでも軽くするために、不妊カウンセラーの資格を持つ相談員による相談を実施している。
3、その他の質問は、1、発達障害児の支援、2、指定難病でした。自民党相模原、石川正信議員。1、増加する医療需要、高齢者への取り組みは？本市において不足する病床機能は何か、また 高齢者に対する急性期医療の需要の見込みは？
市長、県が8月に公表した平成37年の推計では、本市においてはリハビリ機能を持つ回復期病床の不足が見込まれるが、高度急性期、急性期、慢性期の病床は充足しているとの数値が示された。しかし、高齢化の進行を見据えると、高齢者に対する急性期医療の需要増が懸念されることから、8月の地域医療構想調整会議でも、必要な病床機能が不足しないよう、県に対し留意を求める意見が出ている。
2、難病患者等への支援体制の整備。難病法及び改正児童福祉法を受けて、本市の難病患者や小児慢性特定疾病患者に対する支援体制の整備に向けた取り組みは？
市長、国の基本方針には、関係者で構成される協議会の設置の検討など、地方公共団体が取り組むべき方向性が盛り込まれている。難病法の大都市特例により、平成30年4月に県から医療費支給事務などが移譲されることも視野に入れ、患者などへの支援の充実が図られるよう、体制整備に取り組んでいきたい。
3、その他の質問は、1、衛生検査・研究の強化。2、豊かな水源文化の活用。道志川の鮎の遡上でした。民主・市民・石川至議員。1、JAXA 事業所のある他自治体との交流は。宮城県角田市が銀河連邦への加盟の意向を表明したと聞くが、銀河連邦本部を務める本市としての取り組みは？
市長、角田市はロケットエンジンの研究・開発を行う角田宇宙センターがあることから、宇宙をテーマにしたまちづくりに取り組んでおり、これまでも市民桜祭りなどに参加いただき、交流を深めてきた。こうした中、角田市から銀河連邦へ加盟し、各共和国とともに宇宙をテーマとした様々な事業を行っていきたいとの申し入れがあったため、現在来年度からの加盟に向けた手続きを進めている。
2、共愛道路の整備状況と課題。南区における平成26年度の寄付道路の整備実績と課題は？
市長、寄付道路については、一定の区間において寄付が整った場合に整備を実施しており、南区における平成26年度の整備実績は、13件、15路線、延長753メートルである。平成27年8月末現在、寄付が完了している案件は36件で、順次整備を進めている。整備の課題として、一部の地権者に反対がある場合や、相続による権利の調整などが、事業実施の支障となることがある。
3、その他の質問は、1、シティセールス推進。2、食物アレルギー対応、児童生徒の緊急時対応でした。民主・市民・えなり直し議員。1、障害者差別解消支援地域協議会の設置は、障害者差別解消支援地域協議会の設置について考えは？
市長、この協議会は障害者差別の解消を効果的に推進するため、障害者の日常生活および社会生活に関わりの深い関係機関が障害者差別に係る情報を共有し、差別解消の取り組みについて協議を行う場として位置づけられている。本市ではすでに 障害者施策推進協議会や障害者自立支援協議会を設置し、障害者施策に関わるさまざまな事項について調査・審議を行っているため、こうした既存の組織を活用していきたいと考えている。
2. 教職員の給与等の勤務条件。教職員の給与などの勤務条件について、少なくとも現行の水準は維持する必要がある。また定数配置なども充実を図る必要があるが、市長の考えは？
市長、県費負担教職員の給与負担などの異常により、教職員の定数や学級編成基準などを市独自で決定できるようになり、子どもたちが安全で安心して成長できる環境づくりをはじめ、相模原教育大綱に掲げる取り組みを推進できると考えている。また、給与など勤務条件については、教職員に混乱や不安を生じさせないよう、教育委員会と連携して取り組んでいきたい。
自民党相模原小野博史議員。1. JAXA 相模原存続に向けた考えは。 JAXA 相模原キャンパスの誘致を2自治体が希望していると聞く。 JAXA は本市のまちづくり、シティセールスなどに不可欠と考えるが、今後の市の対応は？
市長、 JAXA 相模原キャンパスを誘致したいと提案した自治体は秋田県、岐阜県の2県と承知している。本市においては、JAXA の存在や業績が市民の誇りとなっている。このため、今後、さまざまな機会を通じて、本市に存続してもらえるよう、神奈川県とともに要望していきたい。
2. ふるさと納税、記念品の導入は。ふるさと納税制度では、寄付者に特産品などを返礼する自治体もあるが、本市の考え方は？
市長、本市では寄付者に対する特産品の贈呈は実施していない。これは寄付者の本市への思いを形にするという制度の趣旨に鑑み、寄付金のすべてを寄付者の意向に沿って市政に反映させることが何より重要と考えているためである。一部の自治体では特産品の贈呈により寄付の増加やシティセールスに一定の効果を上げていることは承知している。引き続き本市のふるさと納税のあり方について検討を進めていきたい。
3. その他の質問は、1. 立品自然の村、2. 商店街振興でした。日本共産党、萩生田学議員。1. 若者の就労相談とブラック企業対策は。若者の職業的自立支援について、相談件数と支援実績は。また、ブラック企業対策としての労働相談などの本市の取り組みは。
市長、市就職支援センターの若者に対する支援の実績は、昨年度延べ3411件のカウンセリングを行い、192人が就職決定した。同様に相模原若者サポートステーションでは延べ5116件の相談を行い、233人が進路を決定した。またいわゆるブラック企業に対する取り組みについては、県の神奈川労働センターと連携し、相談対応や情報提供に取り組むほか、労働者派遣法やブラック企業対策などをテーマとした短期労働講座などを実施している。
2. 農業の担い手育成事業。若者サポートステーション利用者が農業体験で働きがいを感じている。就農希望者が就農できる仕組みづくりについて、見解は？
市長、 相模原若者サポートステーションでは、若者キャリア開発プログラムとして就農体験を行っており、多数の若者が参加している。こうしたことから、就農希望の若者が農業の担い手としてご活躍いただけるよう、サポートステーションと連携し、就農の仕組みづくりに取り組んでいきたい。
公明党加藤明則議員。1. 浅溝公園競技場夜間照明早期整備を。夜間照明が未整備のため、夏季シーズンは炎天下での競技開催を余儀なくされている。今後の早期整備に向けた取り組みは。
市長、夜間照明設備については、施設の利用時間が拡大されることにより、飽和状態となっている施設利用の改善が図られるほか、夏季シーズンにおける選手の競技環境や来場者の感染環境の向上のため必要と認識している。今後、東京オリンピック・パラリンピック競技大会などを見据え、本市のスポーツ施設の拠点にふさわしい施設となるよう、利用団体などの意見を伺いながら、夜間照明設備の整備に向けた検討を進めていきたい。
2. 社会情勢を見据えた組織の改変。子育て対策を総合的に所管する局の設置について、見解は？
市長、本市では出生率の低下で少子化が進む中、平成19年度から健康福祉局に子ども育成部を設け、子育て環境の向上などの次世代育成支援の取り組みを一体的に展開してきた。子育てを総合的に所管する局の設置については、地方版総合戦略で定める内容や、各局が担う機能・権限などを勘案した中で、その必要性を検討していきたい。
3. その他の質問は、丸 1. 地方創生への取り組み。丸 2. 相模大野駅及び周辺のまちづくり。商業振興策などでした。日本共産党竹越さなえ議員。1. 中学校給食の改善、答申を受けた対応は。市立中学校給食検討委員会からの答申を受けて、市の見解と今後の取り組みは。
教育長、検討委員会からは、生徒、保護者、教職員へのアンケート調査の実施などを通した現状把握に基づく評価と、短期・長期における方向性が示されており、答申の内容については大変重く受け止めている。今後の取り組みについては、この答申を受け、平成20年11月に策定した中学校完全給食実施方針の見直しを行い、まずは短期的な取り組みとして、現在実施しているデリバリー給食の改善を図っていきたいと考えている。
2. 入院・入所中の紙おむつ代助成。在宅だけでなく、入院・入所中の寝たきり高齢者への紙おむつ代などの助成について、考えは。
市長、現在の制度では、入院や有料老人ホームなどへの入所時の紙おむつ代などは自己負担となるが、特別養護老人ホームなどの介護保険施設へ入所した際には、保険給付に含まれている。在宅での寝たきり高齢者の長期介護は、食事や着替えなどの世話、衛生面・安全面への常時の配慮など、身体的・精神的負担が極めて大きいことから、引き続き在宅の寝たきり高齢者などを対象に事業を実施していきたい。
殺走五十嵐千代議員。1. 若者の市政への参画、仕組みづくりの考えは。若者の声が市政に反映されるような仕組みとして、 若者参画政策のための選管組織が有効だと考えるが、見解は？
市長、本市では若者の意見を反映した施策の推進を図るため、区民会議や様々な検討委員会などの委員として参加いただいているほか、若者が主体となったイベント開催やボランティア活動などを通じ、より多くの若者が市政に参加できるよう取り組みを進めている。若者の市政への参加については、今後とも手法などを工夫しながら積極的に取り組んでいきたい。
2. 出産育児の情報発信アプリ制作。妊娠・出産・育児で悩む女性が必要な情報を気軽に入手できるよう、市独自のスマートフォンアプリを制作し、提供する考えは？
市長、周囲に気軽に相談できる相手がいない方が増えており、情報を的確に提供することは重要であると認識している。スマートフォンは情報発信の有効な手段であるため、来年1月に予定している妊婦健康審査費助成制度の拡充に合わせ、QR コードを活用し、市ホームページと連動した情報提供を行っていく予定である。今後もアプリの導入を含め、より有効な情報発信の手法を検討していく。
民主市民、岸波隆議員。1. 高度な救急救命体制、救急救命士の配置は、救急体制の充実として、より高度な救急救命処置とはどのような行為か。また、高度な救急救命士の配置の考え方は？
市長、より高度な救急救命処置は、昨年4月1日から救急救命士が行う処置範囲が拡大され、心肺機能停止前の重度傷病者への静脈路確保と輸液、血糖測定と低血糖発作を起こしている傷病者へのブドウ糖溶液の投与の2つの処置が実施可能となったものである。また、本市では救急隊3名のうち2名を救急救命士としており、そのうち1名以上をより高度な救急救命士とするため、平成25年度から計画的に要請しており、来年度までにはすべての救急隊に配置していきたいと考えている。
2. 自転車通学の生徒への安全指導。中学校における自転車通学生徒への安全指導の取り組みは？
教育長、毎年すべての学校で全校生徒に対する交通事故防止や交通マナーの指導を行っている。さらに自転車通学を許可している中学校においては、自転車通学者を対象にした交通法規の指導やヘルメット着用などの安全指導、自転車の安全点検などを実施している。
3. その他の質問は、公共施設等の総合的・計画的な管理でした。自民党相模原稲垣実議員。1. 私立小中学校教科書採択の基本方針は、教科書検定基準の改正後、初めて中学校の教科書が採択されたが、本市の教科書採択にあたっての基本方針の内容は？
教育長、本市の基本方針では、県教育委員会が定める採択方針を受け、市教科用図書採択検討委員会を設置することや、学習指導要領に基づき、本市独自の調査研究を行うこと。さらに、本市の特性を考慮し、公正適正を期し、採択することなどを定めている。また、採択が公正かつ適正に行われる環境を確保するとともに、 積極的な情報公開に努めることとしている。
2. 大間地区の新たな拠点整備。大間地区特定保留区域内の谷原市場地区は未だ市街化区域に未編入だが、土地区画整理事業の実施に向けた調整状況は？
市長、当該地区については平成25年10月に土地区画整理組合設立準備会が設立され、 83% の仮同意を得て早期の事業化に向けた取り組みが行われている。一方で区域のほとんどが埋蔵文化財の宝蔵地に指定されていることから、市としては本年5月から埋蔵文化財の試掘調査を実施しており、約2年をかけて事業実施に伴う影響について確認していく。
3. その他の質問は、浅溝台荒磯の地区整備推進事業でした。公明党米山貞勝議員。1、市職員の人材登用・承認試験制度導入は、行政組織活性化につながる承認試験制度の導入への見解は？
市長、職員の承認については、地方公務員法において能力の実証に基づき行うこととされており、本市においては必要な経験年数を有する職員を対象にした個々の能力・業績などの職員評価の結果や経験などを総合的に判断して行っている。今後についても職員の意欲や能力がより発揮される人事制度となるよう努めていく。
2. 不登校児童生徒の現状と取り組み。市内の小中学校児童生徒の不登校の現状と取り組みは？
教育庁、平成20年度の1137人をピークに年々減少傾向にあったが、平成25年度から全国と同様に増加傾向となり、昨年度の不登校児童数は252人、生徒数は725人、合計977人であった。小中学校における取り組みは、当該児童生徒の状況や課題について、全職員で情報共有を図るとともに、学級担任を含め、児童支援専任教諭や支援教育コーディネーターなどの教員と、青少年教育カウンセラーなどが共同体制を作り、児童生徒への支援を行っている。
3. その他の質問は、1. 市民生活耐震化促進事業、2. 消防行政バイスタンダーのケアでした。民主市民栗原豊議員。1. リニア車両基地周辺調査と地域振興策は、リニア中央新幹線の関東車両基地周辺の調査についてどのように地域振興に反映するのか。
市長、本年度実施する調査では、地域振興を考える上で必要な土地利用や地域資源などの現況を把握し、車両基地周辺における地域振興の方針などを検討する。また地域から要望されているコミュニティの維持やリニア見学施設をはじめとした地域振興施設の整備などについて実現化方策や関係者の役割分担を検討する。今後調査結果をもとに地域の皆様などを含めた中で具体な協議を進めていく。
2. 特別支援学級への編入判断基準。特別支援学級の編成にあたり、生徒編入の判断基準と状況は？
教育庁、本市の特別支援学級の入級手続きなどに関する要項により、 指導主事による観察、医師による診断などに基づき、教育学、医学、心理学などの観点から、関係者会議において、総合的かつ慎重に判断を行っている。編入の決定については、保護者と学級の間で相談が行われ、合意のもと、学校から教育委員会に対し申請がなされる。その後、指導主事が学校を訪問し、担任などと面談を行い、その報告をもとに編入先を決定している。
3、その他の質問は、いじめ問題、相談員などとの連携でした。自民党相模原、山西和夫議員。1、公共事業の発注、迅速化と平準化を。債務負担行為の積極的活用により、公共事業の発注や施工時期の平準化に努めるよう指摘されてきたが、改善についての見解は？
市長、年間を通じた切れ目のない工事発注や、年度末における工事の集中を抑制するためには、債務負担行為である、いわゆるゼロ支債が有効な手段であると認識している。本市では、これまでも国の経済対策と合わせて、ゼロ支債などによる前倒し発注を実施しているが、今後についてもゼロ支債のさらなる活用を進め、発注の迅速化と平準化に努めていきたい。
2、条例に基づく中小企業支援。頑張る中小企業を応援する条例に基づき、様々な振興施策を進めているが、施策の実施状況と結果の公表に向けた取り組みは？
市長、融資制度の拡充により、小規模事業者支援の充実を図るとともに、新たな支援策として、海外への販路開拓支援、ロボット産業活性化事業など、中小企業振興の拡充に取り組んでいる。平成26年度の施策の実施状況は、産業支援機関の協力をいただきながら検証を行っており、今後、市ホームページへの掲載などにより公表していきたい。
3、その他の質問は、1、地方分権改革。2、地域医療。3、土木行政。4、教育行政でした。